はい、おはようございます。チムシマットとアンデジムシの声、本日は5月の21日日曜日になります。日曜日ですよ。もう心の中では火曜日に撮らなあかんと思ってて、で火曜日に撮ったら水曜日にアップできるだろうと思ってやってたんですけど、だいたい水曜日に撮って木曜とかに上げるとかになってたんですけど、日曜日ということはもう明後日が火曜ですよね。いやー、もう今週飛ばそうかと思いましたもん、あのデジを。いやー、でもまあそう、来週かここに違いないんで、あの YouTube やりたいって言ってるんですけど、 YouTube のやり方全く調べてないですからね。いきなり上げれるか、まあできないか、っていうかもう来週めっちゃ忙しいから、ちょっと準備期間でどうなるのかわかんないですけど、っていうのもあって、まあデジは撮っとこうということで、撮ります。前回はまあ歌の放送をやってたんですよね。ちょっと待ってくださいね。今回は目の前にパソコンがなく、ちょっと パソコンをね、台の上に置いているので、あれなんですけど、前回は、あ、そう、ゾンビさん来たのね。そうでした。たまたま、しかも収録した後にね、サビさん来て、一人喋りは何喋ったんだろう。少々お待ちください。これ調べとけっていう話なんだけど、メモ取ってるな。今回はもうノーメモで、まあちょっと釣りの話しようと思って、なんかいいあのイメージが湧いてたんですけど、メモ取っとくの忘れたんで。作業してる間に消えましたね。はい。でも、これを聞いていただいてる、毎回聞いていただいてる方には届くと思うんですけど、2週間ごとに元気になっていっております。もう、隔週放送始まって、途中からもう、かなりイライラした放送ばっか上げてましたからね。それがですね、でもデジオをまず日記にあげるデジオのあれが書いてないのが問題ですね。日記というか僕のスケジュール帳に。もうね、手帳大好きで僕は。なんならね、もう、手帳って未来のことを書くものだと基本的には分かってはいるんですけど、過ぎたことでも残しておきたいっていう、なんかまあまあ後からね見て資料というかにもなるので、ちょっとすいませんね。まあまあ残してて、まあ手帳の話はラジオではしてないのかな、したのかな。こんな回数あれですね、もうデジオノートとか作っとかないと、過去に何喋ったかあれですね、ダブルとちょっと恥ずかしいですよね。まあ重要なことっていうのは複数回、僕は何度も繰り返して言うものだとは思ってるんですけど、なんかお知らせ事を何回も同じこと言ってると、ちょっとそれは自分で求めてるものじゃないからあれですね。 まあまあそれはいいとして、まあちなみに手帳ですけど、去年までほぼ日手帳というものを10年ぐらい使ってきたんですが、カバンが重たいということで、たまたまネットで見つけて、なんか見つけたものの中に、パッドミという、国用の、まあ、ほぼ日でも、月間ページと週間ページがメインだったんですよ。日割り1ページ1日のページにメモを残していくとか、内容を残していくっていうのはもうほぼできなくなってたんで、このバサッとこうね、単行本の本、一冊分のうちの、そうですね、200ページある本だとしたら、20ページぐらいしか使ってなかったってことになりますよね。25ページ。うん。なので、まあそうなると1割ぐらいですよ、使ってるのが。なのに、毎日持ち歩くわけで。まあそういうのもあって、こことここっていうそのカレンダーね。四角いあのマス目がバーってあるカレンダーと、1週間、7日分の、その、で、時間が上から下までざっとある。その二つで管理してたものが合体してるものを見つけたわけですよ。それが先に言ったパッドミという国用のやつなんですけど。でね、なかなか面白い機構になっていて、使いやすいんですよね。で、まあ僕もそこに書いて書ききれないな、ノートにっていうことに今していて。で、このパッドミは2ヶ月分を持ち歩くっていう設定なんです。で、まあ、ちょっとした、なんて言うんだろう。簡易的なフォルダーというかね、ファイルみたいなのに、2ヶ月分差し込んで、で、1月が終わったらズボって抜いて、また、もう1ヶ月のやつを差し直して、つってやるんですけど、まあ、唯一の弱点は年間スケジュールの、コーナーが、ないので、今は僕、今年分実は、そこに地手帳を買ったので、本地手帳の、年間スケジュールのやつをコピーしてペラ1にして作って持ってて、それかなり重要なんですよ、年間のスケジュール見るっつうのは。だから来年そこだけが心配で、それのなんかを手に入れたい。その1年間のそのがパラパラっと、今だとなんかなんていうんですかね、4枚分をくっつけたみたいな状態の屏風みたいなやつ持ってるんですけど、バーって1年間見れるか見れないかはね、違いますからね。で、もう、今5月、もう後半ってことは、あ、そうか、6月が終わって半年ですか。そうっすよね。まあでも5月の時点で、まあほぼ、年間のスケジュールが全部埋まりましたね。大きなメインスケジュールが地獄ですね。ありがたいことですけど、ありがたい地獄ですね。本当にもうすごいけど、今年からはその対策を練ってやってるんで、なんつうんだろう、イベントの前にゲロ吐きそうになることは少ないんですけど、いかにそれにルアーのテストと、本出荷をちゃんとキープできるかですね。もう毎日が戦いなんですよ。で、そんな中、何日間か釣りに行ってきました。なぜか、その様子をほとんどネットには上げておりません。魚は釣っておりますが、自社のルアーで釣っていないと。いやー、まあ、わけがあるんですよ。その、ちょっと、なんて言うんだろう。大会とかやってると、落ちることなんですけど、恐ろしいことがあって、その、プラクティスっていうね、僕も嫌いな言葉だったんですけど、プラクティスってなんだよ。で、まあ、練習っていう意味なんですけど、 まあ、練習というのか、下見って言った方が僕は、近いと思ってるんですが、その下見なんですけど、まあ、ちょっと知り合いの方の、取材の下見に、を一緒にしていて、そうなると、その場所の把握とか状況把握を一日のうちに結構な速度でやんないといけないんですよね。で、あんまり不慣れな場所だったので、まあ、その方と手分けしていろんな釣りをごちゃごちゃしながら魚の感じをつかもうとしてて、その結果、まあ、トップを投げてたんですけど、出ないから、もう切り替えて、魚釣ろうということで、釣りまくって、終わると。で、もう一日は別で、霞ヶ浦に行ってたんですけど、霞ヶ浦だともうトップしか投げねえぞと思って、で、場所も、まあ、知り合いの、知り合いというか、まあ、サポート、させてもらってる福島さんっていう方のバスボートで、霞ヶ浦の一番下の方から出て、でここら辺は僕自分でもレンタルで出たりする場所なので、ちょっと勉強したかったんですけど、まあ、勉強するにしても、まあ、その先ほどの場所はダムでプラやったっつうの。ダムに比べたら浅いしトップ向きなので、僕がトップやりながら、福島さんは好きに、釣りしながらやれるだろうと思ったら、なんかね、前の日の晩にね、嫌なネット情報を見たんですよ。明日大丈夫かなっていう、その方はどっちだったんだろう。牛久行ってたのかな。なんですけど、風の予報がなんか8メーターとか7メーターとか出てたんですよ。で、僕テレビあんま見ないんですけど、たまたま何かで見たニュースで、やはり、本来は、前日が雨だったんですね。で、その日は晴れで、で、天気もなんか、温厚な、予定だったんですかね。それがなんかちょっと、荒れますと。日曜日荒れます、みたいな。まあ、ちょうど一週間前ですけど。で、なんか、ちょっと、天候も荒れだし、雨も引きずるかもしんないし、風が吹くんで気をつけてください、みたいな。だったんですよ。で、まあ一応相談したんですけど、あんまり吹いたら嫌だなと思って。まあ大丈夫でしょうってことで。でも、風が一番嫌いなんですよ、僕は。風とローライトが嫌いなんです。ローライトは、世の中ではトップウォーター釣りやすいって言いますけど、僕はもうほぼ夏です。夏はまあまだローライトの方がいいかなっていうぐらいで、ほぼほぼローライトを憎んで、少なくとも夏以外の春、秋、冬は、ローライトだったら晴れてる方は、僕は嬉しいですけど、でまあ、クソローライトかと。だったら雨降れやって思いながらもまあ降らなかったんですけど、それよりも、もう苦手なのが風。で、どうだろうと思いながらね、準備して、行ったんですけど、まあ、夜まで仕事してたんで、これ寝たら遅れるなということで、もう夜のうちに出てしまって、そのボートハウスっていうんですかね、ボート屋さんの、ね、バスボート置いてある、駐停場だ。駐停場の近くのコンビニで寝てたんですけど、寝るときにもうね、 いやこれやまんかったらやばいなっていうような感じだったんですよ。車揺れてるんですよね。グワーングワーンつって、めっさ怖いな思いながら、寝てる車がグワングワン揺れてて、これまあ船はあれだとして釣りになるかもしれへんけど、トップきついなと思って、まあ実際その日ほげったんですけど、ワンチェイスですね。ワンチェイスで終了。風裏を探しまくって、探しまくって、釣りしたけど、もう、やりたかった岸、場所の岸際とかはもう、なんか時折、地面が見えたり、見えなくなったりみたいなぐらいのうねりが出てしまいまして、うねりですね。だってバスポートのね、エレキがね、波でこう上下しすぎて空回りしましたからね、空中でジボジボっつって、いやーちょっとだけ怖かったですねまあそれは怖いと思って出ていかなかったんで、我々は香港の方に出たらもう波がすごいんですけど、まあ、ちゃんと心得ているし、福島さんの運転をそこまで僕は信用してないので、この範囲でやりましょうつって、もう狭い範囲でね、風裏になるところとか細い水路とか入りまくったんですけどね、ダメでしたね。その間にトッパーのね、ジョンボートの人とかもすれ違って喋ったりしたんですけど、まあ、その方たちもダメだっつってたんで、まあその水路はダメだったんだなと思いながら、まあそんなんでね、ひたすら言い訳しておりますが、4月にほとんどだ、釣り行けるようになったのが4月の一番末ぐらいだったので、でゴールにウィーク我慢してパカパカっと行ったんですけど、まあ、来週ちょっと九州行くんで、そんなに、じゃあ、つって週明けに、また今週釣り行きましょうっていう日を取れないんで、残念ながら、このまま九州に行くか、午前中だけ釣り行くかぐらいのあれですけど、要するに、スポーニング前に、魚を釣ってないっていうのがこんな大変なことだと思わなかったです。別にね、釣ってりゃトップでもすでに。まあ別に、この時期、もともと、当たり外れあるというか、トップ、パーじゃなくてもこの時期トップ投げる人が増えてくるんですけど、フロック好きな人とか、そういう人らの情報とか聞いてても、めっちゃムラ出るんですよね。本当に、すごい良くなってきてるって聞いて、フロックでバンバン出るよ、つって、バンバン出るよって言った知り合いが次の日に、かろうじた釣果、かろうじて釣れたっていう、地獄だったって言って帰ってくるようなことがちょいちょいあるんで、何が行われてんのか、水中で。ちょっと、謎だなっていうのはあるんですけど、まあ産卵途中でしたね、ダムに関しては。なんかで途中でも結構餌は食ってんだなっていうのは分かりました。なんかやってて、ただ水面になんか絵のなんか浮き方が、それでもなんかちっちゃいトップ使って釣れてるんすよね。難しいわ。ただまあトップで釣ろうと思ったら、一番の近道は人と一緒に釣りに行かないことか、トッパーと行くことですね。やっぱ特にこの時期なのかもしんないけど、ちょっとね我慢してね、やり切らなかったらね、取れない 取れないというかブレちゃう。これ普通にいい時期だったらトップでやりながらちょいちょいって挟むし、なんかあれなんですけど、挟む釣りもすごいムラあるんですよ。本当にこの前行った限りだと、挟む釣りの中でも2つぐらい以外は何の反応もないみたいな、そんなんで、最近はね、その自分のトップウォーターにどう生かすかっていうと、なんとなくは考えてるんですけど、その、すげえ簡単に魚を釣る方法を調べてるんですよ。なんつっていいんだろう。難しい、トップウォーターの釣りで、例えば、初めての釣り人を連れて行って、釣らしてあげたいってなった時に、いやちょっとまだ自信ないんですよね、その釣らしてあげれる。でそれを叶えられる釣りの方法なり釣り道具を作っときたいなっていうのはあって、でまあ例えば次の本出荷イジリーの95っていうやつなんですけど、イジリーはチムシ市場でもまた久々に、海馬よりも巻きメインで、海馬も巻きメインですけど、いつの間にかこうちょっとタメを利かす首振りがね入ってきて、まあ、ちっちゃいシリーズはガンガン首振らしてるんであれですけど、メインのオリジナルと95はもう巻きで作ったルアーなんで、大元は川の巻きの釣りで、でそれ以降で言うと、そのオールマイティの中で巻きで使えるようなダブルスイッシャーとかはあっても、ボルチとかはあっても、巻きをメインで、要はオートマチックに釣るルアーって意外となかったんですよ。だからみんななんか、わーっつって、沼海馬買ってくれてるけど、釣ってくれてるかはいささか不安で、僕も、いろんなルアー、ね、あるんで、テストルアーとかも混ぜながら釣りしてると、投げる数少なかったりして、ただやっぱ過去にもう完成させたルアーシリーズは久々に使うと明らかにまあ使う道具としては完成することができてるんで、楽というか使いやすいというか、その落とし込む位置があるなっていうのと、体が使ってて楽だなっていうのは、そういう確信はあるんで、確認っていうかね、使うことで、ああちゃんとやったんだ、ちゃんと仕上げたんだなっていうのは感じ取れるんですけど、実際の釣りの中にグイグイ入れていくのは、僕はいろんなもん投げるんで、いろんなもんって自分とかのルアーの中でのね、あれなんですけど、そういう自信はあるけど、それをみんなちゃんと使えてるのかなとか、っていう不安はありますね。ノンカイバとかはすごく強いルアーなので、落ち着いて使ってほしいっていうのがあって、それはクワメス、カブメスもそうで、ゆったりとした気持ちというか、ゆったりとしたリズムですね。リズム。間合い。ポンポンって言って、そのルアーが、パーツがね、でっかかったりとか、いっぱいついてることで、首振らした後の余韻が結構出るんですよ、そいつらは。で、ボディにも浮力があるんで、だからパンって首振らして、ブルンってその前後のパーツで首振った後に、そいつらが定位置に戻る時に揺れが生じるんですよ。ブワワワンと。で、それを、まあちょっと入れながら操作していくと、まあ時間も稼げますし、時間っていうのは移動距離ですね。投げて、じっとポーズ取るのも実はすごくいいことするっていう上では、聞く行為だと思うんですけど、それ以外に要は、パッパッパッパッパッパッパッパッって言ってやりながら、もう、 パパパパパパパパ3秒ぐらいで、あ、早いか。パパパパパパパパパパ5秒ぐらいで1メーターぐらいは過ぎちゃうんですよね。巻いたりとか動かしてると。でもそれだと、食わない魚、特にまあこういう時期とかもそうですけど、ちょっと時間をかけたい時に、過ぎ去ってしまって、魚は浮いてもないっていう。魚があんま動きたくないっていう時に、時間をかけて誘いたいんですけど、そういう時に、その余韻のあるルアーですね。トンってやって、首振って、パーツでが戻る余韻で、ブルルルルルンってなるか、首振った時に頭をやや水中に突っ込んで、その浮き上がった、揺れでブルルルルンってなるか、そういうのが混ざるか、みたいな。ので、なんて言うんだろう、チョン、ギッコンバッコン、チョン、ギッコンバッコンみたいな、チョンってやって首振らした後に、あの、前後にククニクニクニとか縦にクニクニクニって、揺れるような動きを挟むと、まあ、動きの幅も出ますし、リズムも、そういう動きにくい魚だったりとか、テリトリーが強いやつと、もう、テリトリーが狭いやつですね。動きたくない。うろうろしてないやつは、その、なかなか行ってくれない。ものに対して、やっと反応するんで、そういう意味で、ややボリュームのあるものっていうのは、その余韻をうまく使った間合いを取っていくと、強くなりすぎないで、で、その強さを、うまく使えるというか、あの、ボリュームがあるんで、そのやってる行為が意外とおとなしいんですよね。ちょん、ちょんって言って、くるんって回して、それを、例えば、小さい壁の55だったら、連続で、くるくるくるくるってやるんですよ。くるくるくる、くるくるくるくるって。そしたら、1回で3、1つの動きの、あれ、なんて言うんだろう。3つで1セットみたいな。くるくるくるっていう。ので、クランクベイトじゃないけど、水をかき回して、魚にスイッチ入れるみたいなことをするんですけど、それはだからちっちゃいから、やっぱそれでそれなりのパワーが出るんですよね。ルアーの誘うのもそうだし、見つけてもらうのもだけど、大きいのでそれはまあちょっと深いところとかになってきた時にやったりするかもしれないけど、あのちっちゃいのでチョンファファチョンファファファもありなんですけど、まあうちのもたこ焼きサイズって言いながらまあまあ太いんで、あれは丸っこいんで、あの、それなりに水を合わせるようにはしてやるんですけど、本当にちっちゃくなってくるとね、やっぱ、呼べんのかな、みたいな。まあ、まあまあ気づきあるけど、虫とか上向いてる魚は気づくんですけど、ちっちゃくても。でも、ちょっと濁ってたりとか、強くスイッチ入れたい時にはそれじゃ弱いと。そういう魚に対しても、ボリュームのあるルアーだと、わざわざガシャンゴシャンやらなくても、ワンアクションごとでもそれなりの音なり、フラッシングなり波動なり揺れなりが出るんで、そういう意味では、いや、今目の前にあるね、作業用の偏光グラスがすげえ曲がってる気がして、まあいいんですけど、そういう意味ではね、大きいルアーっていうのは僕的にはね、少し間をゆったりと、もしくは速度移動距離を遅めの、余韻多めで使っていく方がいいかなっていうイメージがありますね。では出たてのクアメスも僕も新しい色が できたっていうことで嬉しくて使ってるんですけど、クアメスはやっぱね、もうカボメスもそうですよ。クアメスの方が、 首振りとかを刺した時のボリューム感は違和感なく作ってあるので、何でもできるようなサイズに作ってあるので、そのパンって首振らしてブレードがね回転しないんで、直接つけてあるんで、パンってブレードが翻って上がって、またそれがぶら下がってるブレードが上がって落ちるときにボディがキックバックするんですよね。クッて引っ張られて、で、わかりますかね、ブラスお腹のちょっと後ろにつけてあるブレードがボディを引っ張ると水が当たって上に跳ね上がるんですよね。ふわんってちょんってやると、でまたそれを糸を緩めると、今度上がったブレードがこう戻るときに、跳ね上がったのをこう元の位置に戻すときに、今度ルアーを引っ張って戻すことになるんですよね、ブレードが落ちるときに。それでちょっとキックバックして、またちょっと変わった揺れが出るっていう、それをねなんか割と意識しながら首振りすると、また他のルアーとは違う間をね作ることができるんですよ。でしかもそのフラッシングがまあたまにしか光らないんで、そのくるくる回転するとね、効率よく必ず1回転で1回ぐらいは魚の目に触れると思うんですけど、光が。直付けのブレードっていうのは1回転するわけじゃないんで、1回の誘いでひょっとしたら魚の目にフラッシングが届かないかもしれないんですよ。でも次のやつでバッて動いた時に、今度角度が変わってフラッシングが届いて、なんだってなって、でまた次やった時は届かなくてみたいな。フラッシングの届く回数が多分少なくて単発なのかなっていうイメージがあって、でも時々家の近所のドブ川をだいぶ頑張ってきれいにしてるちっちゃい川があって、でそれを橋の上から覗いてみるんですね。中央雷魚いるらしい、まあ、見たことあるんですけど、目視はしてるんですけど、まあこの前見たらいなかったし、なかなかそんな量はいないんですけど、まあずーっとぼーっと見てると、まあそういう時は変更欲しくなりますけど、大体スーパーの帰りとかなんで、じっと見てるといたんだっていう、何魚かわからないですけど雑魚としときましょう。10センチぐらいの魚がなんかボディを地面に擦りつけるような感じでバーンって光るんですよね。でまた体勢戻すと見えなくなるんですよね。それを一回パンって光って、そこにこう焦点その辺をボワッと見ると、魚が見えてくるんですよね。あれあの辺の5つぐらいのあの影は魚かと。でその辺をぼやって見てると、またそのうちの1匹とかがグリッてねじれてパッて一瞬光ってまた戻って、そんなのなんかあいつらはちょこちょこやってるんですよね。何のためか知らないですけど、あの一瞬だけのフラッシングっていうのはなんかすごい刺激的だなと思って。泳いでる魚たちがいっぱいいるとキラキラキラキラってすんのかもしんないけど、実際のなんかそのちょっとイレギュラーなフラッシングってすげえ単発で、すげえたまにしか起きないけど、もしそれを求めてる生き物、魚がいるとしたら、その一発で相当探そうとすると思うんですよね。消えることによって。光ってんのが消えることによって。海馬は多分ね、消えないと思います。ずっと光ってると思いますよ、あいつは。ずっとっていうかその、一定で。パチパチパチパチパチパチパチパチって光ってると思うんですよ。まあ水面もキラキラしますけどね。それが、まあ首振りは別ですよ。ぐるぐるって、首振り出した時にブランってなって光ってまた消えるんでしょうけど。単発の光っていうのも魅力的なんだろうなっていう気がしますね。あとは、なんか、魚の、スイッチが入りきらないときはブレードルアーは効きますね。なんつうか、やっぱきつく銀っていう光をがやる気にさせるんでしょうね。 それは利根川で鈴木光雄さんと毎年、去年も行ったもんな、毎年1回ぐらい夏に、あれお盆なのかな、なんか船に乗せてもらってあの釣りするんですけど、恒例行事みたいになってるんですけど、ほぼほぼ天候悪いんですよ。もう本当に天候悪いんですよ。去年も私なんだったっけ、風かな、去年はもう荒れすぎて光雄さん寝ちゃって、僕と越川さんと3人釣りしてるんですけど、僕操船してましたからね。あれもきつかったなぁ。珍しく、だいたい絶対に1日のうちに1回地合いを掴んでバタバタ釣るんですけど、その年その日はフォローの釣りで魚は釣れてたけど、地合い掴めず不発に終わりましたね。ただそうやってだいたい悪い時にあーって苦しくなって聞かせるのは、そういうちょっとストップ要素でじらしを効かしたフラッシングですね。うん、だからこの時期もまあありだなとは思ってるんですけど、逆に最近川ダムで水がきれいなところだと、なんとこの私がペンシルとかを使うようになっておりまして、ペンシルとシングルスイッシャーは、初速があるんですよね。パパパってやった時のスピードがプロペラがあるものと違ってスムーズにスピードが出るので、もともと魚を探してたりとか、ちょっとこう行動的能動的っていうのかな、やる気のあるようは魚だったり、水が綺麗で目をよく使ってるというか、本当に川とか水がちょっと綺麗なダムとかは、その初速があるものにを好む気がしますね。荒川も利根川もポムと東所沢とか好きですよね、よく考えると。多分僕ずっと首振りしてるの疲れるからあれなんですけど、タンサッサッタンっていう、行きますよみたいな、サッサッサッサッサッみたいなのが、まあ、どちらかというと透明度と、なんかまあ餌の速度をイメージして、そういうスピードのあるルアーを選ぶときは選んでるんですけど、それはやっぱ川はやっぱそういうのをよく選ぶ気がしますね。好きですね。まあ、そんだけ言ってて、まだバイトしか取れてないんですよね。魚はね、もうすでにね、本数で言ったらまあまあ釣ってるんですよ。残念なことに。まあまあだったりとかして。いやーでもそうそうそう。それで、ワーム使ってる理由ね、あれ。人に釣らせるのに、簡単に魚を釣れるものって、できんのかなっていう課題が実は一個ありまして。で、さっき、イジリーの話になったんでね。イジリーは、ちょっと、巻くだけなんで、巻くだけで機能するんで、期待度、うちの中では期待度は高いです。海馬も、布さんの奥さんとかも、ただ巻きで、独特のただ巻きでしたけどね。釣ってたりするんで、やっぱそういうのは便利なんだなっていう。ただまあ、イジリーも絶対その枠に入るだろうとは思うんですけど、僕が思ってるのは、さらにもう一段階エグいもの。早く結果を求めた時に連れてくれるものを、っていうので、まあ、よそのルアーでよく釣れますよっていうルアーがあったら試してやってて、その情報を今、試 貯めたりはしてますね。だからまあ別にあの世間体でね、実はちょっと恥ずかしいなと思って、あのあんま言いたくないというか、あの焦りはあるんですけど、釣り行ってその何かしらをこう掴んで帰ってくるとか、その日の状況を掴んで帰ってくるっていう行為は、毎回か、あの、欠かさずにというと、あれ、なんか変わらずにやってることなので、そういう調査は納得してるかな。なんかその、多分こうだったんだろうって。坂本、ただ、トップホーターを投げ切ることで、そのまた違う魚を取れるかもしれないのを逃してんのも確かだと思うんですよ。だから日によるし時間によるというか、その探る釣りはなんかもう釣る本数決めてやってるんですけど、そうしないと延々やって延々釣れたりすると、あの楽しいけどトップのとの絡めた情報入手とは離れていくというか、そのまあまあ魚釣れて、その釣れ、やっぱ魚釣れると勉強になるのは確かなんですよ。そのワームであれなんであれ、本当にでワームは恐ろしいと思いました。僕はあの柔らかくて弾力があってバネのあるあの素材は、あのいかなるものかと思いますね。あの恐怖素材だと思います。やっぱりちょっとプラグでは出せない弱強さというか、と生命感が出ますね。うん。ただ逆があって、あの、そのプラグの強さっていうのは、と、なんか魚をおかしくする力っていうのは、やっぱ面白いものがあるっていうのもあって、ただ本当にね、釣り、友達と行く日とね、一人で行く日、分けんとね、あかんなと思って。で、自分で行く日は、もうやっぱり、ちょっと、まあ場所、その都度選ぶけど、その覚悟決めてトップウォーター投げき、その、もうこの、6月入ったら別にいいんですけどね。でもまあ、切れる場所、5月だとやっぱちょっと、沼とかの方が、沼っていうんですかね、なんて言うんだろう、ああいう、浅い地域の方が、回復が早いのかなっていう気はしましたね、見てて。ダムは、まだ産卵前のやつもいましたわ。その、下見行った時に、見た、釣れてた魚だと。で、一回産んだのかなっていう、ちょっと腹へすぼんでるけど、まだ、ペロンペロンになってない。ペランペランの中になってなくて、餌食ってるやつはもう一回産むために力つけてんのかなっていう感じもして。いやーでも、この時期やっぱだから、産卵の時は餌食わなくなるとかって言うけど、で、なんか何年か前のバサーさんで、スポーニングの使い、あの、ことを書いてる月があって、4月ぐらい行こうかな。僕その時のやつすごいいい号だなと思ってるんですけど、それまでなんかもうこの時期はもう口を使わないというか、餌を食わないって、食わないことがすごく取り立たされてたけど、あの号ですごいほとんどの人がガイドさんなり、あのバスプロの人が食ってるって書いてるんですよね。なんか昔はそう言われたけど、自分は食ってると思うっていうのを何人も同時多発的に書いてたんですよ。で、それっても経験値からもうね、ガイドの人なんて毎日出てるもんだから。だから食わなくなるタイミングってほんの一瞬、本当に大潮の周りとかでバッて来るのは来るけど、それ以外はもう食ってるっていう。で、今年はそれをちょっと感じることができた気がしますね。その、食ってんなみたいな。その、プリっていうのが産卵前ですよね。で、ミッドとか、半プリって言われるのが、要は、産卵 週というか、2、3回産むとしたら、1回産んだ状態とか、なんかそんなことだと思う。で、ポスト、アフターって言われるのが、もうややこしいんですけどね。多分僕の中の認識ではポストっていうのは直後で、アフターっていうのは少し回復みたいな。ポストも含まれてしまってると思うんですけど、アフターっていう言葉は。まあ要は、サナン号のことで。で、号が徐々に要は、どんどんどんどんその産卵後の状態が、癖が弱まっていくにつれて、たくさん食べるようになっていく感じがすると思ってるんですけど、そのミッドとかって何なんだろうって思ってたんですけど、ミッドはポストっていうその産卵直後の状態と、まあ言ったら、ね、産卵直後ですからね、まだ産むけど、だからまだ産卵のこと考えてんだけど体は疲れてるっていう、で体疲れてる時の状態っていうのはやっぱり線で泳いでるものを一生懸命追ったりはしないけど、出会い頭で食うか、ふわふわしてるものは積極的に食いますね。食わな、全然食ってんだなと思って。ただかやっぱ動かなくて良さそうなものをうまいこと食ってる感がすげえあって、だポスミッドもポストも釣り方は近いなっていう気がするんですけど、でトッパーが面白いのは、そのでっかい魚って先に産卵してるんですよね。だから今世間がミッドだとか言ってても、でっかい魚は産み終わってる可能性があって、産み終わって回復が始まってる可能性があって、そうするともうでかいもん食い始めてるんですよね。もうでかいもんって、まあ言うたらブルギルとかですけど。だからトッパーはずっと年間変わらず、ああいうやや大きめのトップウォータープラグをずっと投げてるんですけど、意外とねルアンサイズ合わせなくても、その時期ずれてるでかい魚が早めに回復してきたらもう食うでしょうし、釣り方だけ少しやっぱ釣りにくい時は速度落として横の動きをあまりしてない魚を釣るっていうことをやる以外は、意外と最速でとでかい魚にやっぱりアプローチする要素がトップの釣りには含まれてんだなっていうのを、ちょっとこの最近の、本当にね僕春そういうのが苦手で、産卵がどうだとかポストがどうだ、でも本当にやっぱ避けて通れないし、1年ごとしか勉強できないし、コツコツ貯めてるんですよ。そのもう何とかして人とでも釣り行って情報を混ぜて、今年も少しなんかそのイメージがね、産卵してるした後こんな魚はこんな状態かな、ということはこういうものをこんな感じで食ってるのかなみたいなのがね、やっぱあの一緒にそのねプラ行ったりとかそういうことして魚に触れて前で釣ってんのを見ながらね、やっぱ少しまた前進はすることができて、ただその中で同じ日にトップの人があの釣ってるのを見たりして、でまあいい魚だなって思いながら、そのネットでね上がってるのを見たりして、でまあ場所だったりとか、早めに要はとにかく終わっていく場所をもうこの5月とかはトップで抑えにあの釣りに行くと、早めにスポーニングしたやつが回復もう始まってれば釣りになるなっていう、そういうのでなんかいろんな釣り混ぜながら、やっぱりトップの釣りってでかい魚を狙う要素と、独特の面白さと釣りっていうものがをの中で武器になりうるものだなっていうのがを感じることができて、まあコラムにも書きましたけど、あの今年も去年とかから言ってますけど、トップの仲間と釣りに行くっていうのがまた、少し離れてたんで、もう大会とか自分が大会行きまくってたし、 まあ、その大会行ってる仲間から誘われて釣り行くこともあったからあれだけど、トッパーと釣りに行くその釣りは凄みを感じるんですよ。そういう意味でやっぱ面白いなぁと思って、今本当に誰と釣り、一人で釣りに行くのもすげえ大事だから大変なんですけど、トッパーと行くとのもそうだし、オールレンジでトーナメント出てる人と行くのもそうだし、一人で行くのも全部大事なんだけど、改めてそのトップの恐ろしさは全部の中からちょっとずつ答えがまた見えて、あの紐解けるんじゃないかっていう気はしてる今日この頃ですね。この後ね、一応知り合いから電話、まあ僕はかけたんですけどね、折り返しの電話がかかってくる可能性があるので、まあ一本取りっていうのは寂しいから、あ、かかってきましたね。ジャストのタイミングかかってきましたね。ちょうど51分なんで、とりあえずこれで一旦終了します。電話終わったら、はい、また続き取ります。ではでは、次回も釣りの話かな。はい、聞いてくださってありがとうございました。ではでは。